はい、ということでちゃんと不安に向き合おうという話の3回目なんですけども、前回はまあ不安がああだこうだって、まあ、不安自体にフォーカスしたんですが、今回は不安を、に向き合うのはなぜやらなきゃいけないかという話をしたいと思います。それは、答えを先に言ってしまうとですね、恨みつらみをしっかり取る、怒りを取る、恨みつらみ怒りですね、まとめるとを取るためには不安と向き合うことが大事だからです。だから不安と向き合ってほしいんです。不安があるとやっぱその動けないとかね、前回の音声でもいろいろ言ったんですけれども、もっと動けなくなる原因は、恨みと怒りです。まあその一緒ですよね、基本的には。怒りがあって、それがやばいと恨みまでいってるみたいな。だから一つくくりにすると、まあ怒りで、その中でもっとやばいのが恨みみたいな感じなんですけれども、これですね、多分カウンセラーの人も絶対そう言うと思うんですけども、私はカウンセリングじゃなくてコンサル止まりですけれども、恨みとか怒りがあるとですね、非常に大変なんですよね。なぜかっていうとですね、やっぱ恨みとか怒りがあると潜在意識は納得してないわけですよね。解決してないと、要はいつぞや の小室圭さんの問題みたいに、400万円どうなってんですかってなるだけでみんな大騒ぎだったじゃないですか。あれと一緒で、やっぱ未解決っていうのは非常に厄介なんですよね。特にそれは潜在意識でもそうです。しかもそれが怒り恨みというスーパーネガティブなものだと、もうこれは非常にややこしいです。で、じゃあややこしいややこしいって言ってますけど、どういうことですかっていうと、一切前に進まないんです。それはなぜかというと、これこれについて私はめちゃめちゃ怒ってる、もうこれこれについてめちゃめちゃ恨んでると、これが解決しないうちは動きませんっていうふうな潜在意識になってるんですよ。だからよくあるのが、例えばですけども、すごく親に恨みがある人とか、元夫元妻にすごい恨みがある人とか、会社の上司にパワハラされて許せないとか、昔こういうことされたのが許せないとかいうのありますよね。それを抱えてる人が、まあ、その抱えてるからやっぱ辛いから、いろんなものやるじゃないですか。自己啓発とかをやるときに、その場では納得するんだけど、やっぱり振り出しに戻る人っていますよね。例えば、夫に対する怒りが取れないっていう人がいたとして、なんかパートナーシップ講座とかで、なんかそういう夫に会うことによって、あなたが本当になんかこの世で、学ばなきゃいけないことを学べたと思って感謝しなさいとか言われるじゃないですか。で、なんかその時は、アドレナリン出てるんで、あ、感謝だとかって思うんですけども、結局また戻りますよね。やっぱり許せないみたいな感じになるわけですよ。で、それはなんでかっていうと、いや、なんだかんだ言ったってあいつ平平生きてるし、 なんで私ばっかり苦しまなきゃいけないのって、なんならその苦しその恨みも果たせてないし、本人だって全然なんか謝る気もないし、更生されるわけでもないのに、なんで私がこんなお金払って努力してなんかいい方に取んなきゃいけないわけっていうのが潜在意識なんですよね。だから怒りと恨みは本当に厄介です。それを取りたくて動くのに取れないんですよね。で、結局その恨みとか怒りに向き合わなきゃいけないんですけども、結構ね、一気に向き合うのきついんですよ、恨み怒りって。なんで不安からやるっていうのが私のおすすめです。だから最初、不安なことを洗いざらいして、じゃあ対策どうするかとか。不安って結構前回のオスでもちらっと言ったかもしれないんですけども、不明確なことで不安に感じていることも結構あるので、状態を明らかにして、対策を立てるだけでも結構取れたりするんですよね。で、それで、自分はそういったネガティブな感情にも向き合えるんだっていうことが分かってくると、潜在意識的に怒りとか不安に対して向き合えるかなっていう状態にやっとなります。これを何にも言ってないのに、なんか自己啓発とかでポジティブなことやれやれやれって言われた後に向き合おうとすると、反動が大きくて結構まずいんですよね。まあ、実際それで失敗してる人いっぱいいるんじゃないでしょうか。だから、その前哨戦として不安と向き合うっていうのはすっごい大事なんです。だから、そうしてほしいなと思います。で、本丸の怒り恨みなんですけども、これはね、やっぱね、もう何をしたからうまくいくとかないんですよね。自分の中で落としどころを見つける、まあ仕方ないかと思えるところまでな、まあ、ある程度、まあ仕方ないと妥協ですね、納得までいかないと思うんですよ。 ていうところまで持っていくってことはすごく大事です。そこまで持っていくと初めて自己啓発のものが入ってくるので、なんかね、あの人生をなんか良くしたいっていう人は まあまだいいんですけども、やっぱり、ね、大きな恨みとか持ってる人は非常にそれに向き合わないと自己啓発はきついかなというふうに思います。それでね、動けなくなってる人を今まで何人も見てきましたんで、で怒りとか恨みがあるとですね、何が起こるかっていうとですね、怒り恨みビデオテープっていうのが潜在意識に存在してるんですよ。私が勝手に名前つけてるんですけども、で、それを再生させるスイッチっていうのはもうその人によってそれぞれですがたくさんあるんですね。だから何かのきっかけでパチッて入って、その恨みつらみストーリー、怒りストーリーが再生されます。もちろんそれが再生されている間は、正常な思考はできません。前に進むこともできないわけです。で問題はその再生頻度なんですけれども、強ければ強いほど1日に何万回何千万回と再生、何千万回はないかな、なんか、まあ、何万回ぐらいだと思うんですけど、まあ、勘ですけど完全に再生されてるんですよ。だからその時間だけ、思考ができてないということで、それはうまくいくはずがないわけですよね。だから怒りを取る、怒りを、まあ、違う、取るんじゃないです、向き合うですね。怒りに向き合う、恨みに向き合うってことはすごく大事です。はい、ということで不安をに向き合いましょうということですけども、とにかくですね、まずは向き合うことがすごく大事です。向き合っただけでも偉いです。めちゃめちゃ偉い。だから向き合う、認める、あ、私これ恨んでんだな、これにめちゃめちゃ怒ってんだなって認めるだけでもすごく大きいと思います。過去私いろんな人コンサルしてて、もうニッチもサッチもいかない人っているんですよ。なんかこれに困ってる困ってるって言うんだけど、対策を説明してもやらない、まずで やらないけど、じゃあ過去と変えてこれもやってみたらって言っても、やっぱりやらないやらないやらないっていううちに期間終わって、なんか横山大したことねえなみたいなオーラを出していく人いるんですよ。でもね、それにっちもさっちもいかない人って結構心の深いところに恨みとか怒り結構あるんですよね。で薄々自覚してる人はねいけるんですけど、そういう人って怖いのはね全然自覚してないんですよね。怖いです。もしかしたら根性では無理なんじゃないかなって、そういう人見てて思います。もしくは、まあ、ものすごい物臭がどっちかなんですけども、怒りとか結構多いですね。なので気をつけてみましょう。以上です。